クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
サンダークリフさやかと
大河内千秋です。
はい、今日は第54話になります。
はい、
はい、今日はゲストをお迎えしております。
お
ー久々のゲストですね。
はい、
嬉しいです。なおこさんをお呼びしております。
はい、
なおこさんこんにちは。
こんにちは。
じゃあなおこさん、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
3姉妹の母をしています。
うん、
そうですね、若い頃に子どもたちに携わって幼稚園で、働いてきました。
うん、
今はちょっと現場から離れてますけど、
うん、
我が子たちと教育についてというか子育てについて、うん、はい、考えながら生活しています。
うん、素敵だな。なおこさんは実はクリエイティブラボっていう私たちが週1回に子どもたちとオンラインで遊んでるクラスにもう本当に一番最初の方から参加してくださっているお母様の一人なんですね。
うん、
はい、でも途中からもともとモンテッソーリの幼稚園で働いてらしたという話を伺って、なんか、うん、なんていうかな、やっぱすごく哲学を持って子育てをしてらっしゃる人だなっていう印象が私の方もいつもあって、でしかも子供たちもね、一番下の子がこの間6年生で卒業したっていうぐらい、もう皆さん大きいんですよね。うん、だから直子さんの子育て感っていうのを聞くことで私自身もものすごい勉強になってきた3年間なので、まあ、今日はゆっくり直子さんのお話を聞いてみたいなと思ってお願いをしました。
はい、
はい。じゃあまずモンテッソーリなんですけれど、これはもうモンテッソーリを、実践する幼稚園で働かれていたんですか？
モンテッソーリは多分みんな聞いたことがあると思うんですけど、私のイメージだと、うん、なんか子供がのびのびとできそうななんか教育なのかなっていうイメージはあるんですけど、でも実際どういうものなのかっていうのが全然わからなくって、うん、で、はい、そのあたりをちょっとまず直子さんにモンテソーリとはどういうものなのかっていうのをお聞きしたいです。
そうですね、ちょっと一口でちょっと申し上げることが厳しいんですけど、まあ子どもたちのその自由と規律とか、まあ責任、子どもたちが自ら自分の責任のもとで、
うん、
まあ、生活していくための、
うん、
まあ、大人の手助けっていうんですかね、
うんうん、
なので大人主導で、要はカリキュラムがあってこれをしましょうっていう教育の方法ではなくて、
うん、
子どもがこれをやりたい、だからそれを手伝ってねっていう、あくまでもサポート役っていう、うん、形で、まあ、モンテッソーリ教育って行われていると私の中では認識してるんですけど、
うんうん、
はい、そういう感じで、なんて言うんですかね、もともとは知的障害とか精神障害のある子どもたちのために、
うん、
はい、イタリアの初で女性の、ね、お医者さんになられたマリア・モンテッソーリが考えられた教育方法なんですが、
うん、
やっぱりその戦時中っていうか貧しい家庭の子どもたちもたくさんいて、そういう子たちにも、うん、社会に出ていくために何か教育ができないかっていうことで、
うん、
健常児の子どもたちにも行ったところ、とても、うん、まあ、のびのびいい成果が出たというか、はい、うん、そういうのから、まあ、今日本っていうか全世界で 行われている教育の一つですけど、
うん、
はい、
うんうん
うん、
なんかさっきおっしゃってたその秩序みたいなことっていうのは、
はい、
なんていうかいわゆる学校の中の秩序とかだと校則があってとか先生がこれはしていいしてはいけないみたいなイメージがあるんですけど、はいはい、それとはまたちょっと違うんでしょうか。
あ、そうですね、なんか私が一番こうしっくりきたっていうのの一つの秩序っていうのが、うん、よく道路を子どもたちが歩いてる時に、うん、点字ブロックがあったりとかマンホールがあったり、うん、白線が引いてあったりってありますよね、
うん、
その白線の上を子どもたちがひたすら歩いて行くとか点字ブロックだけを踏んで歩きっていう、
うん、
まあそういう秩序、
うん
うん、みたいな、うん、ところでなんていうのかな、うん、そういうことを大切にしてるっていうのかな、う
ん、なんて言ったらいいですか。じゃああくまで秩序といっても子どもたちの中にある、
そうですね、持ってるもの、はい、
秩序という、そうか、秩序っていう言葉を使うのがまた興味深いですね。
はい、そうですね。なのでまあそこに乗っけてっていうか、なのできちんとしたお仕事をさせる、するときに手順があって、うん、こういうふうになっていれば子どもたちが分かりやすく着脱をすることができるとか、
うん、
教室の中でのルールが入っていきやすいとかっていう一連の流れを やっぱり子どもたちに伝えていくっていうんですかね。その秩序に乗ってっていうかな、ちょっと難しいんですけど。
つまりはそのただただ自由に本能に任せて過ごすっていうことではなくて、
はい、
そこにこう道筋を持っているっていうこと
かな。あ、そうですね、はい、
うん
うん、
でそれを大人が子どもの興味を見ながら作っていくっていう感じですか。
あ、それ
と、
はい、
最低限のことを教えてあげるみたいな感じですか。
あ、そうですね、基本的には子どもたちが自分たちでした活動の中で、うん、要は成功体験にしても失敗体験にしても自分で見つけていくっていう、
うんうん
うん、形ですよね。
すごい、それを大人がなんというか決まっているわけじゃないんですもんね。だからきっと教えなきゃいけないこととかも、
あ、そうです、まあ教具を使うことに関しては、うん、一応だいたい道筋っていうかある手順っていうのはあるんですけど、
はい、
今ではきっと もっと私たちが勉強した頃と違って、うん、そこら辺が緩くなってるやり方もたくさんあると思うんですね、
うん、
で昔はこうでなければならないみたいなところも結構あったんですけど、モンテソリのその教具を使う手順っていうのが、
うん、
はい、今はそうでないところもありますので、なんとちょっと何とも言えないんですけど、
うん、
はい、
これはじゃあもう決まった教具っていうのがモンテソリの教具っていうのがあるんですね。
はい、あります。
うん、
はい、
どういったものですか。
音感ベルとか、
うん、
あとは、色板といって色をグラデーションで、
うん、
はい、
うん、
同じ赤でもこんだけ違う赤があるための、
うん、
まあ、教具であったりとか、
うん、
あとは2公式3公式っていう数の、教具になると、まあ、
うん、
将来の数学につながっていくブロックを使った教具ですけど、うん、はい、そういうものがあったりとか、
うん、
食感で感じるものだったり匂いだったり、
うん、
はい、音だったりっていう感じでいろんなタイプのものがありますので、
うん、
はい、
うん、
まあ、ただしもその教具がないとできないっていうことではないと思うんですね。
うん、
はい、
なんかそもそもなんですけど、その幼稚園だから3歳から6歳の子どもたちが、なんていうか年少年中年長みたいなクラス割りなんですか。
あ、モンテッソリ教育では縦割り教育で一クラスの中に3歳、うん、4歳、5歳がだいたい10名から12名程度ぐらいで、うん、はい、一クラスの中に縦社会で、はい、縦割り保育ですね。
なるほど、
はい、 なので、年長さんの子が年少さんのお世話をするという形で、
うん、
はい。
で、なんか、うんうん、そういうなんというか、競合を使ったりとか、あと秩序を見つけていくみたいなことが、でも、でなんかその自分たちの自由を実現していくみたいなのって、なんか普段このクリエイティブなことをやっている時と少し似ているところがあるのかなって私は思いましたけど、はい、逆に直子さんそのあたりいかがですか？
そうですね、やっぱりそのモンテッソーリを実践している園の要は体制にもよると思うんですけど、私が働いていた幼稚園では、
うん、
本当に時間の縛りがなく、
うん、
朝登園してきたら、うん、朝の活動一連 のシールを出席シールを貼るなど の、
うん、
一連の流れが終わってしまえばお帰りまで自由活動なんですね、
うん、すごい、
はい。で、もちろん週に例えば週の 2,3 回は体育の日があったりとか、うん、神様のお話がある日などもありますけど、
うん、
基本的にはまあ大体9時ぐらいから2時半ぐらいまでの時間はお弁当を食べる以外は自分のやりたいことを、
うん、
ずっと続けられます。
いや、はい、
なので時間の区切りっていうものがないだけで、
うん、
やっぱり集中力がね、伸びてきたりっていうこともありますし、やっぱり自由にその、
うん、
縛られずにやれるっていうことに、
うん、
クリエイティブのと一緒のような時間をやっぱり感じますね。
うん、
はい、
うん、そうなんですね。でもなんかその前にちょっとその先にモンテッソーリのその環境の中でお仕事をされていて、で3年前からこのクリエイティブラボっていうまた新しい活動、クリエイティビティっていうものをやっていく中で、はい、そのモンテッソーリに対して印象が変わったこととか何かあったりしましたか？
そうですね、そのまあ私の中で、
うん、
やっぱりモンテッソーリ、私が学んだ時はその正しい手順っていうのが全てその教具を使うにあたってあったりとか、
うん、
スモックの着脱の仕方とかっていうことが全て決まっている状況の教育をしてその、まあ、補助をしてきたので、クリエイティブに出会って、やっているとそういうものはまあ全部取っ払ってっていうそこにも自由があるっていう、その自由の違いっていうんですか、うん、そこは私の中ですごくこう苦戦したところっていうか、どうやってこの自由の違いを、まあ、受け入れたらいいんだろうっていうことは結構葛藤する時期が長くありました。
さやかさん、このあたりお聞きになっていかがですか？
ねえ、まあ、ごめんなさいね、ちょっと聞いてる方に補足なんですけど、クリエイティブ、クリエイティブっていうのはクリエイティブラボのことなんですけど、ね、私たちはもうクラスをずっとやってるからクリエイティブっていう愛称で呼んでますけれども、今ね話出てるのはクリエイティブラボの話ですけど、そうね、なんかね、多分それはお家でやってるかどうかっていうのは結構大きいかなと思ってて、いつでもどこでも引き出してくれるじゃないですか、お家の中ではね、
はい、
このクリエイティブラボっていうのはこのコロナ禍で始まってるので、お家の中でクリエイティブに遊べるかどうかっていうのは結構メインのフォーカスになってきたかなと思ってて、そうね、あとはなんかまあ、これはたけし先生なんかとよく話すんだけど、
うん、
で最近の生徒さんにもお伝えしてることだけど、いかにオープンエンドであるかって言った時に、
うん、
もちろんこの道具を使って遊びましょうっていう、なんていうかな、回もあってもいいと思うんですけど、
うんうん
う
ん、
こういうテーマがあった時に、そういえばお家の中に何々があったなって思いながらだんだん持ってくるみたいなそういうゆるさっていうか、隙間っていうか、余白っていうか、そういうのって確かにこうみんなで集まる場 ではあんまりできないことなのかなと思ったりとか、
うん、
あとはその時間がここまでっていうのが本当にない状態でやってこれたので、その6週間かけるなら6週間やるみたいなところで、うんうん、あ、来週はこういうの欲しいなみたいなのが作りながら出てきたりだとか、結構そう思うとそれをやろうってわけじゃないけれども、自然とこう、うん、お家の中で始まっていったクラスだから、
うん、
そういうやりながら考えようみたいなのがすごく、うん、あの最終的には特徴になっていったし、
うんうんうん、
それがやっぱりあの参加者の人たちをあの混乱させることもいっぱいあったんじゃないかなと思って、
うん、
何をやるの今からみたいなね、
うんうんうん、
でもそれはなんかあえてきちんと準備しないっていうのは、私もたけし君もそれはすごい好きなところだし、うんうん、大事にしたいところではありましたけど、うん、それこそ私たちも最初からそういう哲学を持ってやってたというよりは、
うん、
なんかあのまあ工作クラスではないからね、これを作りましょうの会ではないから、
うん、
じゃあお家で何かクリエイティブなことをやるってどういうことかなっていうのを実験的にずっと続けてきた感じかな。
うんうん
うなんかそのモンテソーリーの日々の中で子どもたちがやりたいことの手助けをするみたいに、さっき直子さんおっしゃってたじゃないですか。
はい。
でそれってなんていうか、このいわゆるプロジェクト的なことになっていったりすることもあるんですか？クラスの全員でそのテーマを探求していくみたいなことがあるのか、それともあくまでも個人個人のなんというか希望なのか、なんかありますかその辺って。
あ、そうですね、基本的にはあの、うん、個人個人の活動になっているので、
はい、
横割り保育の時に、同じ年齢の子たちで、うん、例えば一つのテーマに向かってやろうとか、今回はこういうことをしようみたいなことはあるんですけど、だいたい個人個人の活動で3年間かけて一つのものを作り上げる子もいます。
すごい。
なのでそれ結局継続していくってことですよね。今日この活動をしているけど、もう気分が乗らなくなった、うん、あっちのあの活動をやりたいなと思ったら、今日その活動はもうそこでおしまいにできるんですね。で、うんうん、それを続き、明日の続き、明後日の続き、いつになるかわからない続きのボックスがあって、そこにあの入れていく、貯めていくっていうことができて、またそれをある日見つけた時に、あ、これやるんだったって思い出してやったり、あのいいアイデアが浮かんだ時にこれをやろうと思って幼稚園に登園してくるっていうことで、3年間かけて一つのものをっていう子もいます。
なるほど、
ね、はい。
それは贅沢だ、時間
だ。そうですね、
うん、
なのでまあこちらの観察力もすごく試されますけど、うん、はい、見逃してしまってはその子の今の興味や注目しているところを逃してしまうと、拾ってあげれないことによってそれが継続できなくなってしまうこともあるので、
うん、
はい、大人の観察、まあ、親もそうですけど含めて、うん、はい、観察
だと。さん、その観察力とか見逃さない力、大人の、
はい、
うん、こういうのはどうやったら力をつけていけると思いますか、大人たちは。
そうですね、まあ私どうかな、まあやはりいつもこちらからの提示で動かさないってことですかね、子どもたちを。何でも子どもたちの声を引っ張り出すっていうか、意見を出してもらうとか、
うん、
これどう思うって何にか、何ちっちゃなことでもやっぱり聞いてきたし、
うんうんうんうん、
子どもたちの選択によってやっぱり全てを、うん、あの決め、その先を決めていくので、その発した一言一言をやっぱりあのメモすごく取りましたね、
うん、
はい。ちっちゃな一言でも、あの昨日の夕飯何みたいな、その一言でも、まあ、逃さずに最初の頃はやっぱり撮りました。
すごい。
その中から何か好きな色が見つかったりとか、
うん、
好きな香りが見つかったりとか、
うん、
うん、みたいなことはありました。
そういうのって指導をされるんですか、その資格なり何なり撮るときに、こういうふうに子どもと関わりましょうとか、こういう質問をしましょうとか、そういった指導法っていう、
はい、
指導者用のア モンテソーリの教育ができるようになるための指導者用のそういう視点みたいなものってあるんですか？
まあ、一応そうですね、通いますけど教えていただくっていうことあるんですけど、
うん、
基本的にはあんまりその子どもたちに何かを提示してこの教具の使い方を教える時なども言葉は挟まないっていうのが基本なので、
うん、
見て覚え、なんていうかな、見て教えるっていう、はい、そういうのが言葉でいっぱい言うとその情報が先に入ってしまって、うん、見る集中力もなくなったりするので、うん、でいうことから私たちもやっぱり声かけを一回投げたらその後は結構静かに黙って見てるっていうことの方が多くて、はい、そうですね。
いやこれはだからまあね、学習指導要領を読んで自分の授業を展開していくっていうのと同じだと思うんですけど
、はい、
結局のところはこういう世界観でこういう哲学だよっていうのは、まあ、読んだり学んだりすることができたとしても、その実際ね、どのタイミングで子供に話しかけて、
うんうん、
どのぐらい黙っていて、どの時は話しかけてみたいな、そういうタイミングとか、
はい、
バッシャいけない点みたいなのはやっぱり経験、子どもたちとの関わりという経験の中からだんだん培っていくっていう感じなんですかね。
あ、そうですね、感覚だと思います、う
ん、感覚、
いやーこれですね。
うん、
私なんか前保育の研究会みたいなのに参加してたことがあって、
はい、
そこはなんかこう大学の指導者養成ですよね、いわゆるその教育、教員免許を出す
みたい
なの、
はい、
先生たち と、実際現場でやってらっしゃる、先生たちとの、まあ、交流会みたいな感じの研究会だったんですけど、
はい、
やっぱり最終的にはそのなんだろう、そういう経験から来るっていうところに戻っていく、だから、
うん
うん、現場で働いてらっしゃる先生はもうあれもこれもこれも問題なんだっていうね、今日の問題っていうのをこう先生たちに、大学の先生たちにぶつけたりなんかするわけなんだけれども、
うんうんうん、
やっぱその辺は最終的には感覚ですよねみたいな話になってたりとかして、
うん、
結構ぐるぐるしてしまうんですよね、そこのところがね、
うん、
でも現場としてはいやもうちょっと明日にでも、もう本当に人が少ないわけだから、
うん、
明日にでも現場でやっていける優れた人材っていうのをもっとこう大学とかで作るべきなんじゃないかみたいな、かなり厳しいやり取りがやられてたなっていうのを私は外から見ていた感じなんですけど、
うん、
ね、
そうですね、うん、結局まあ保育者とかその教育者が、うん、まあいろいろ学んで努力したとしても、うん、毎日子どもたちって変わってしまうので、
そうですよね、
はい、家庭の状況も変わるし、子どもの心の持ちようも変わってくると、うん、準備してきたことが結局、うん、あれっていうことになることも、
うん、
正直あるので
、うんうんうん、
そこはその時にやっぱりとっさに臨機応変に判断できるかっていうこともありますよね、
うん、
ってことは経験とかやっぱりそういうことになってくるんですよね
うーん、やっぱり即興的ですもんね、子どもたち、
そうですね、はい、
それをいかにクリエイティブにこう楽しめるかっていうことで、子どもとの大人のやり取りっていうのが豊かになったり、あっという間にね、なくなってしまったりもする
ね、うん、そうですね、
だから教えるっていうかね、先生になるって面白いですよね。
そうなんですよね。
すごいチャレンジングだけど、ものすごいクリエイティブなお仕事ですよね、
はい、うん、一生課題がありますもんね。
そうそうエンドレスですね、
はいはい、
なおこさんはどうしてそのモンテソーリをやっているところで働きたいなって最初思われたんですか？
私が一番最初に出会ったのが高校2年生の時に、うん、渡辺和子さんっていうノートルダム精神上学院大学の学長先生であったシスター渡辺和子さんっていう方が学校に講演にいらっしゃって、 その方のお話を聞いた時にこうすごくなんか心が落ち着いて、でこの方の本を読みたいなと思って読んだ一冊の中にあのモンテッソーリ教育について書かれていて、でもともと幼児教育をあの希望していたので、はい、モンテッソーリ教育に進みたいっていう気持ちで、はい、進みました。
高校生からで、
うんうんうん、そうなんだ、うん、なんかその、はい、いろいろ例えばモンテッソーリももともとイタリアで生まれた、
はい、
今はこう日本で、ね、展開されてる例も多いと思うんですけど、うん、
はい、
なんかそのなんていうかイタリアから日本にやってきたことでまた日本らしさみたいなこととかなんて言ったらいいのか、この日本の中でモンテッソーリっていうものがなんか変化しながら根付いているものなのかどうなのかとかありますか？
あ、そうですね。やはり今著名な方々がモンテッソーリ教育を幼い時に受けてきたっていうことがたびたびテレビなどで取り上げられて、まあその結果イコールお受験につながるのではないかというふうなあの感覚を持っていらっしゃるお母様方も多いと思うんです。まあ、勉強するための教育ではないので、まあ、そのあたりが日本の教育の今の段階とモンテッソーリがどういうふうにあの誤って、流行ってるっていうかのかなとはちょっと私の中でも疑問はあるんですけど、まあ今時代的に物事を一方から見るだけではなくて、やっぱりいろいろな方向からね、あのクリエイティブみたいにあの多角的に見ることで答えが一つではないんだよっていうような教育が必要な時代なので、まあこれからの日本の教育にももうちょっとモンテッソーリが純粋に浸透してくれたらいいなとは思っています。
なるほど。
はい。
嫌な方の鳥肌が今立ちました。
ただどうしてもね、あのカリキュラムで動く現状の教育の仕方と、こう、モンテッソーリの教育の仕方っていうのは本来の部分でいけば結構まあ差がありすぎて、
そうだよね。
はい、100%やろうと思うと、よほどのご理解がないと。はい。でもまあ家庭でもね、簡単にできる、その自分で自由を選択する方法っていうのはいくらでもあると思うので、できる身近なことから、朝ごはんを自分で子供がパンなのかご飯なのかを選ぶとか、洋服今日はこっちを着たいって選ぶのかとか、そういう簡単なことから始めてもらえれば、子供たちが自分で選んでいける時代になっていくかなとは思いますけどね。
直子さんのおっしゃる通りで、やっぱりね、こういう話をしていくとどうしても今の日本の教育システムにぶち当たってしまって、でそこがゴールに来るもんだから、子供を中心とした教育観ではなくて、やっぱりこう大学に入れるのか最終的にっていうところ以外では生きていかれない仕組みじゃないですか、今世の中。いいんだよ、あなたはあなたのよ、生きたいように生きてってみんな言うけど でも大学に入れなくてね、こうどうすんだみたいになっちゃうと、やっぱりそれは落ちこぼれみたいな風にされてしまうところがまだまだあるのが現状だと思うので、口ではそう言ってても自分の子はっていうのが本気の、正直なところだと思うんですよね。だからそこに押しつぶされそうに、やっぱり親としても教育者としてもなっちゃうんだけど、でも直子さんのおっしゃる通り、やっぱり日々の中で子供たちが自分で決めていける手助けをすることが、そういうことをちょっとずつ変えていくかもしれないですよね。
そうですね。
いや、今は受験しないって言える子供が出てきたりとか、今はまだやりたい勉強が見つかってないから少し時間をかけるとか、なんかそういうのも人生の選択肢として子供たちが何言ってんだって言われないで、なんかサポートされていくようになるといいですよね。
はい、そうですね。
難しいな、うん、でも希望を感じますよね、そのご飯のところとご飯をどうするとかお洋服をどうしたいっていう、はい、でそういう小さなことが一歩になるっていうのは、
ええ、
希望も感じます、
はい、
うん、本当にそう思います。なんか選んだ方がね、幸せを感じられるようによりなる気もしますし、選んだ責任を、うん、なんていうかおのずから体感していけるような気もします。
うん、そうですね、
うん
うん、やっぱり私上の子はやっぱり断乳から自分で選択してきたので、
すごすぎる
よね、
うん、なのでそのやっぱり途中揺れる時はあるんです。親としてこんなに小さい子にこういう決断をさせていいのかっていうことは揺れ動いた日もあったんですけど、
うん
うん、でも今18歳になってあやってきてよかったかなって思えます。
う
んうん、
どういう時にそう思われますか？
時間がかかってもやっぱり私があのちょろっと言ったことを考えつつも結局最終的にやっぱり自分の言葉で答えを出してくるので、大きい決断も小さい決断もそうですけど、で年々その決断するあの力がついてるっていうのは時間の短さとか、
うん、
あとそこを決めたらもう絶対本当に揺るがない思いでやっていく力とか、
いやすごいな、
うん、だからね、うん、大人はいつも待つっていうちょっと大変な役割ですけどね、うん、
本当ですね、
うん、
わなわなしてしまいますもんね。
そうなんですよね、やっぱり
大丈夫かなってなっちゃうから、
いやだからそこがやっぱり日本はいつも忙しいから、
うん、
待つっていうことがなかなかできないじゃないですか。
ないですよね、
うん、
本当によく友達に言われたのが靴下を一つ履き直したいって、新しいこっちじゃなくてあっちの靴下を履き替えたいっていう時に、
うん、
あの親が出してきたら早いんだけど、
うん、
なんかじゃなくて自分で履き替えたいんだったら自分で取りに行ってきてそれを畳んでしまって履き替えなさいっていうことを、
うん、
やっぱり毎日できるかどうかとか、
うんう
ん、小さなことなんだけど積み重なるとすごい膨大な量になるじゃないですか。
いや本当ですよ、
はい、そこをどんだけ待てるかっていう、
いや修行だ
そうですね、
空港で修行だ
本当に余裕がないと自分に
ないです
そうないのでそこをどうっていうことですよね
すごいことだな。
なおこさんはどうやってその多分なんていうか実もだし、あと精神的な面もだと思うんでしょ、待てるようになるって、それってどうやって作り出してたんですか
3人も育て
ない、ね、そう子供が小さい時はやっぱり、ね、あのなんていうか小さくて可愛いだけでその余裕があったんですけど、
うんうん、
年々やっぱり反抗期とかになってくるとその余裕ってやっぱり私もなくなって、
うん、
やっぱり早く早くみたいなことを言ってしまって、その度に、うん、まあちょっとあいけないって思ってはきたんですけど、
うん、
あの基本的には放牧育児です。
放牧育児いいですね
なのであの、はい、ママ は知らないよっていうような自分で決めて自分でやらないとどうしようもないよっていう、
うん、
はい、
でも直子さんの話放牧っておっしゃってましたけど、
はい、
なんか放っておいてる感じは全くしないんだけどね、旗から見ていてものすごくこう見てらっしゃるから、なんか放っておくって言葉ともちょっとでもほら結構今伸び伸び伸び伸び保育とかいろいろあるじゃないですか、自然系とか、はい、もういろいろまあその本当にそこの大人がどういうふうにいるかで、
うん、
あ本当に全部決まってしまうと思う、どういう大人がその場に居合わすかで決まってしまうだけで、
そうですね、
ね、
うん、
だからほうなんかそうだな、まあ実際直子さんが子供たちといるところを見たわけではないけれども、
うんうんうん、
なんか完全に放っておいてる感じは全く印象としてないっていうか、
あまあ、うん、観察はしてます。
そうですよね、その観察がきっとすごくやっぱりキーですよね、
うん、
うん
ですね、はい、
うんうんうん、
観 観察できるようになりたいです。
なりたいですね。
でも毎回例えばだけど朝の行ってらっしゃいのこの1分ぐらいの時間、
うん、
この1分毎日見続けたら変化ってわかるじゃないですか。
そうですよね。
はい。そういうそういう一個でいいと思うんですよ。
うんうん、
うんうん、帰ってきた瞬間の顔とか、もうその一個だけ見てあげれるか見てあげれないかだと思う。
うんうんうん、でそもそもそのこんあの観察っていう考え方自体、
はい、
あんまり持たないんじゃないかなと思ってて、
うん、
よっぽどその教育者としてトレーニングされた人はもちろん当たり前に出てくる言葉なんだけど、
はい、
でも、ね、お母さんのトレーニングって誰もしないので、
ね、
子供がね生まれてきたらお母さんに次の人になっちゃうっていう設定ですから、
うん、
やっぱりそこに子供と、まあ、家庭で関わるってことにフォーカスを置いた時に、うん、観察するんだなんていう言葉は結構、うん、新鮮というかびっくりする方も聞いてる方でいらっしゃるんじゃないかなと
思
って。
あ、そうですね。
うん、
かちゃんが生まれた時に、
うん、
最初の頃って結構育児日記みたいなのつけたりとか、
うんうんうん、
あるじゃないですか。あとは、まあ、ミルクの方だったら何時に何 cc 飲んだとか、
うんうんうん、
おむつを何回取り替えたみたいな、そういう感じの観察でいいと思ってるんですけど、うん、私的に、
うんうん、
そういうちっちゃいことの今日一日 何回おしっこ出たよみたいな、うん、そういうちっちゃいことから、うん、例えば読み聞かせをした本が何だったかとか、
うんうん、
こういう本を読んだよっていう題名をきあの記していく、この本にこういうところに、うん、あの興味を持ったよっていうことから何色には反応してるんだなっていうことが分かったりとか、
うん
うん、そういう小さなことを一個ずつ増やしていけば多分すごい観察ポイントっていっぱいあるんですよね。
本当ですね。これはもう今すぐ皆さん、うん、今日からできること
です。そうですね、はい、
うん、しなんかワクワクすると思うんですよ。なんか理科の時間とか私結構小学生の時好きだったんですけど、それこそ観察の時間ってあったじゃないですか、
うんうん、はい、
だから普段パッて見るだけの花やね、
うん、
いやなんかっていうのをよーく見てシワ一本もこう見逃さないっていうか結構あそういう世界があるんだなっていう、
うん、
あのに結構衝撃を受けたのを子供としても覚えていて、
うん、
見るってこんなに見なきゃいけないんだっていう、ですごい見るとなんか全然違うもの見えてくるんだみたいな、そういう風に子供と関われたら全くやっぱり面白さやワクワクが変わってきますよね。
そうそうですね、
うん
うん
うん、
面白いな確かに、
うんうんうん、なんかあの最後にあのご自身が直子さんご自身がそのモンテッソーリーであの実践 してこられたことをお子さんたちにご自分の子育てで反映させてきたことの何か具体例とかってありますか。まあ、さっきからこの観察の話をしてくださってるんですけど。あ、
そうですね、
うんうん、
はい、やっぱり一番はあの全てのことにおいてあの決断は本人たちに任せるっていうことも選ぶ選択をさせるっていうことですね、うん、はい、あの朝起きて本当に先におトイレに行くのか顔を洗うのかっていう選択から始まっての選択から、うん、あの将来性的にまあ簡単に言えば中学受験をするのかしないのかっていうことなども含めて全て選択をさせてきたっていうことと、
うん、
そうですね、うーん、何があるかな、まあ、あの普通に本当にお家で簡単にできるモンテッソーリの教具のようなものをあの何か代用して作って、うん、子どもたちに教えていくってことはやってきました。
例えばどんなものですか、はい、それは、
簡単分かりやすく言うと、蝶々結びの練習とかですね、
うん、
あとはあのよく、離乳食が始まった頃に、
はい、
お子さんが、スプーンを持って自分で食べたい、
うん、
もやっぱり手首がまだ育ってないので、
うん、
どうしてもその時にそのスプーンを落としちゃう、それがだんだん面白くなって投げちゃうみたいな、
うん、
ゃないですか。でそれを下からキャッチ親がしてしまう、床が汚れないように落とさないように、うん、洗いに行くのがめんどくさいからみたいな、うん、そういうことをやっぱりやり続けたお家のお子さんって、うん、あの一概に全員とは言いませんけど、将来幼稚園とかで、お友達のカバンをベランダから投げたりとか、靴を投げたりとかみたいな、うん、そういうことをあのやってしまいがちっていうことは結構、ね、はい、ありますけど、なぜ子供がその時にそれをやってるかって、音を聞いてるんだよとか、
うん、
運が落ちる音を聞いてるんだよとか、落ちたらどうなるかを見てるんだよみたいな、
うん、
そういうことをやっぱりなんていうのかな、やらないでほしいけどやらせてきたっていうのかな、
うん、
でそれをやっぱりもう、やっぱり外食とかではできないから、その代わりにそういうおもちゃを作って、うん、それで代用するなどみたいなことはやってきましたね。うん、
すごいですね。
すごい。
すごい膨大な、そこには知識と経験と努力とね、
うん、
厚みを感じます、やっぱりのお子さんの子育てには。
うん、いやいやいや、放牧です。
あ、いやいや、うん、でもすごく、いい意味で、管理っていう言葉は使いたくないな。なんて言葉をすればいいのか。どうしても私は放牧っていうとこうほっぽっといてる気がするんだけどなんかもうちょっと、なんかもうちょっとこうかなり見守られていて、
うん、
うん、まあでも放牧だってそうだよね、いい環境を作った上で放牧してるんだろうね。放牧のことはちょっと分かってないからかもしれないけど
いや、
でもね、放牧してフリーレンジで育った卵とか美味しいわけですもんね。
そうですよね。そう思います。
どういうことなんだろうな。ちょっと放牧について学べなければいけないの。うん、
あとあれですよね。やっぱり思いっきり やらせてあげたいっていうか、その自分がここまでって決めるまで、遊びにしても何にしても、 それこそ今クリエイティブでもそうですけど、書くこととかにしても、
うん、
子どもたちが決めて今日ここまでっていうところまで絶対やりたいっていう気持ちはあったので、
うん、
公演とかもブランコ10回こいだらおしまいねとかはやってきてないです。
なるほど、
絶対言っちゃうやつです。
でそれを言わないといけない時間帯に行かなければ乗れるので、その時間の選択をこちらが
す
ることですよね。と思って育ててきましたけど。
いや、うん、直子さんが私が子供産んだ時に近所にいてればよかったんだ。
いやいやいや
反省点が満載です。
いや、うん、そんなこともないですけどね、手もたくさん抜いてます。
いや、ちょっとまだまだ聞き足りないですね。なんか、
うんう
ん、その自由な、どこまでもっていうところと秩序はどう絡んでいくのかみたいなこと、ものすごく私は興味が具体的に出てきました。
はい、
うん、好きなことを好きなだけやるように、じゃあ小学校ってできてないと思うんですけど、その辺はどう乗り越えるのかなとかね。
いや、そうです。そこをお家でどれくらいできるかですよね。
ね、そういうのすごい知りたいし。今課題ですよね、うん、実際にこうそういう指導をしに入っていってって言ってる専門家の方々もいらっしゃるようで、
うん、そうです ね、
ね、小学校の方たちというか、うん、
うん、
いやー面白い、
すごく面白いです、
うん、はい、
ダメだ、一回じゃ終わらない、
終わらないです。ちょっとこの次回も引き続き
お願いします、うん、ちょっとじゃあ一旦今日終わりましょうか。
はい、
長編になりました。でもまだ終わってないので、なんかまた時間を置いてね、私自身もちょっと勉強して、
うん、
またお呼びできたらなと思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、はい、
ではリスナーの皆さんもまたぜひ直子さんのお話を聞いて思ったことなどコメントにね残していただければ、ノートの方でしたら気楽にコメントしていただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、あと新しく Spotify のお聞きの方はそこから直接コメントもできるようになりました。
おお、
はい、
それが一番いいじゃないですか。
ます。
おお、ではもう頻繁にやり取りしましょう。お願いします。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。